9月図書館だより、高山市図書館法第206号、発行2025年9月、発行元高山市図書館、指定管理者株式会社図書館流通センター、ページ1、高山あっちこっち。高山ゆかりの人物や場所などを取り上げ、歴史や逸話、資料などを紹介します。ナンバー73、写真で見る飛騨の暮らし、写真家細江光陽。高山出身の写真家細江光陽をご存知でしょうか。変わりゆく飛騨の風景やそこで生きる人々を撮り続けた彼の写真は、今では見ることのできないかつての飛騨の文化や風習を伝える貴重な記録でもあります。細江光陽、本名光一は大正9年1920年、高山市上二の町に生まれました。旧制大垣中学校在学中に胸を患い、進学を断念して高山に戻ります。地元の金融機関に勤める中、六王社現コニカミノルタのパーレットというカメラを手に入れたのをきっかけに、趣味として写真を撮り始めました。当時光陽の父親は飛騨日日新聞社の写真部で働いており、光陽はやがて勤めを辞め、父の助手として写真の道に進みます。その後富山新聞高山支局に入社し、昭和22年1947年4月に起きた高山別院の全焼など数々の出来事を記者として取材しました。戦後に創刊されたカメラ雑誌ポピュラーフォトグラフィーでは、朝の祈りという作品が推薦となりましたが、その後なかなか入選には至りませんでした。写真の原点から学び直そうと思った光陽は、書物を買い集め独学で腕を磨いていきました。1年半を経て朝日新聞社主催の国際サロンを皮切りに入選入賞を重ねます。昭和28年1953年には富山新聞社を退職、写真館を営みながら飛騨の風景や人々の姿を撮り続けました。光陽の写真は高山市が作成した観光パンフレットにも使われました。病弱な体でありながらも情熱を持って撮影を続けた彼の作品の数々は写真集として多く出版されています。代表的な作品集細江光陽写真全集全3巻のほかに、光陽の活動を知ることができる写真集を3冊ご紹介します。北アルプス乗鞍岳。標高3000メートルを超える乗鞍岳の雄大な姿を、登山バスの運行が開始された当時から撮り続けた写真集です。砂ぼこりを上げて走る登山バス、ライチョウのヒナと母鳥、登山客でにぎわう山荘、そして麓の村と人々の暮らし、モノクロ写真が映し出した王子の乗鞍を見ることができます。世界遺産白川郷。半世紀にわたって撮り続けた白川郷の写真をまとめた写真集です。昭和20年代からの白川郷の風景、農作業や祭りといった生活の様子がわかる写真が豊富に掲載されています。今はなくなってしまったカズラ集落や合掌造りの解体といった貴重な写真もあります。観光地化される以前の白川郷のにぎわいが聞こえてきそうです。写真集雪国。河合村の開村123年を記念して出版された写真集です。 今も続く山中和紙作りの写真を多数収録。雪が降り積もった山中から手摺りにより材木を切り出す作業など、昭和30年から40年頃を中心に雪と共に生きる河合村の人々の暮らしを表情豊かに写しています。参考資料、細江紅葉写真全集第1巻、山国飛騨に生きる、細江紅葉著、郷土出版社、1993年。細江紅葉写真全集第2巻、街角人間模様、細江紅葉著、郷土出版社、1994年。細江紅葉写真全集第3巻、飛騨人の祭り、細江紅葉著、郷土出版社、1994年。北アルプス乗鞍岳、細江紅葉写真、入川村、1995年。世界遺産白川郷、細江紅葉編著、郷土出版社、1996年。写真集雪国、細江紅葉写真、吉木郡河合村、1998年。飛騨の国、細江紅葉撮影、岐阜新聞社、2020年。飛騨高山、岩波書店編集部編集、岩波映画制作所、細江紅葉写真、岩波書店、1956年。飛騨、新垣秀夫文、細江紅葉写真、朝日新聞社、1964年。ページ1、終わり。ページ2、イベント案内。みんなの健康シリーズ第5回、人工関節手術の進歩。テーマ、変形性関節症。講師、斉藤充氏、高山赤十字病院第二整形外科部長。日時、9月17日水曜日、午後7時から8時。場所、鑑賞館1階、障害学習ホール。定員40名。申し込み先着順。参加無料。申し込み方法。直接来館、または電話。受付期間。現在受付中で、定員に達し次第締め切り。第6回上映会。上映作品、100年インタビュー、柳瀬隆。2012年、日本、90分。柳瀬隆出演。日時、9月13日土曜日。午前の部、午前10時から上映終了まで。午後の部、午後2時から上映終了まで。同じ作品を2回上映。場所、鑑賞館1階、障害学習ホール。定員、各回50名。参加無料。申し込み不要。当日先着順。20分前開場。芥川賞候補作家駒田淳也さんトークイベント。現代文学の最前線で活躍する芥川賞候補作家駒田淳也さんをお招きし、トークイベントを開催します。住職書房店主が聞き手となり、創作の舞台裏や物語が生まれる瞬間といった、ここでしか聞けない貴重な話を伺います。日時、9月27日土曜日、 午後2時から3時。終了後にサイン会、書籍販売あり。場所、鑑賞館1階、ロビーオープンスペース。定員、事前予約席30席。申し込み先着順、参加無料。予約なしでも参加可能。立ち見になる場合あり。申し込み方法、鑑賞館に直接来館または電話。受付期間、現在受付中で、予約席は定員に達し次第締め切り。共催、詳細問い合わせ先、住職処方、電話 090-6751-5676。 日程や内容は変更される場合があります。本のソムリエ。9月21日は認知症の日、世界アルツハイマーデーです。認知症への理解を読書で深めてみませんか？おばあちゃんの茜色、クスノキアキコ作、淡い絵、厚生出版社、2024年。大好きなおばあちゃんが認知症になってしまい、主人公は戸惑ってしまいますが、共通の趣味だったおしゃれを通して、お互いが笑顔になっていき、温かい気持ちになります。認知症を考えるきっかけにもなる児童書です。令和元年、母がボケました。横田貴子著、リピックブック、2023年。認知症と診断された80代の母と娘2人の日常が漫画で描かれている介護奮闘記です。現実は大変なことも多い日々の介護をちょっとした笑いに変えてくれます。疲れた心に寄り添い、心穏やかで前向きになれる一冊です。ページ2、終わり。ページ3、新着資料案内。心のバランスを保つヒント集。夏のにぎわいが落ち着き、少し物思いにふけるこの季節は、大人も子どもも気持ちが不安定になりがちです。そんな季節の変わり目の揺らぐ心に寄り添い、安心感を与えてくれる本を紹介します。一冊の本があなたや大切な人の心の支えになり、穏やかな秋の時間を過ごす助けになりますように。心のモヤモヤ、外から見てみる。精神科医一致著、実務教育出版、2025年。人間関係のモヤモヤ、自分に対するがっかり感、未来への不安。しんどい思考ループから脱出するには、1万件の悩みを解決してきた精神科医が、視点を変えてしなやかなメンタルを身につける方法を紹介する。12歳から始める気にしない技術。堀田周吾著、周和システム、2025年。自己主張できる。他人に流されない。集団生活も余裕。一人でも強く生きていけるように12歳から始めてみよう。人の目が気にならなくなる方法を世界中のいろいろな研究を紹介しながら分かりやすく伝えます。Z 世代コミュニケーション大全。松下元子、梅畑ゆり奈著、東洋経済新報社、2025年。お互いに悪意はないのにすれ違う。Z 世代とのコミュニケーションを豊富なデータやヒアリングをもとに見える化し、どうすれば円滑なコミュニケーションが取れるかを具体的に伝える。 学校に行かなかった僕が、あの頃の自分に今なら言えること。石井志功著、大和書房、2025年。学校のこと、家族のこと、勉強のこと、進路のこと。不登校者の本音を知る著者が、不登校をした人やその保護者などへの取材を通して見つけた今悩んでいる人へのメッセージを綴る。プロカウンセラーの賢く怒る技術、杉原靖著、草原社、2025年。若者は LINE に丸をつけない。高橋明子著、講談社、2025年。いつの間にか仲良くなっている人たちの世界。野口聡著、東洋経済新報社、2025年。親から始まる引きこもり回復、増田智彦著、ハート出版、2025年。寝転んで読めるけど寝転んじゃいけない不眠症、古川雄貴著、メディカ出版、2025年。今すぐできる接客サービス業のためのアンガーマネジメント、安藤俊介著、 PHP 研究所、2025年。ページ3終わり。ページ4、鑑賞館カレンダー、休館日、9月30日火曜日、10月31日金曜日。本のリサイクル、9月1日月曜日、10月1日水曜日から3日金曜日。市営空町駐車場の駐車場特定日について、9月14日日曜日、秋の高山祭り、10月9日木曜日、10日金曜日、10月11日土曜日、12日日曜日は駐車場特定日のため、夕方5時前に入庫した車両については駐車料金の2時間無料化ができません。夕方5時以降に入庫した車両のみ2時間分の無料化を行います。なお、10月9日木曜日は高山祭りの宵祭りのため終日無料化できません。編集後期、10月19日日曜日、高山ブックマーケット出店者を募集中です。詳細は図書館ホームページ、SNS などをチェック。駒田純也さんは鳥の夢の場合がデビュー作で芥川賞候補という、今後が期待される作家さんです。高山祭り、春は行ったことがありますが秋はありません。今年は行ってみたいです。ページ4終わり。9月図書館だより、高山市図書館法第206号終わり。音訳は飛騨山猫朗読研究会、鈴木まりえでした。